皆さんこんにちは。東の村の山からやってまいりました早坂と申します。でも考えてみたら立川も川が立ってるだけですね。非常に立川なんかこう発展してね、どんどんこう賑やかになっていて人口も増えてますからね。東村山はずっと人口変わらないんですよね。まあ、でも減らないだけまだいいかなと思っておりますけれども、今日ご一緒に礼拝できますことを感謝しております。そして非常に暑い日々がね、皆さん続いていますけれども、体調いかがでしょうか。もう暑いだけで疲れますよね。本当にお疲れ様です。ねぎらいに来ました。我が家のですね、子供たち4人いるんですけれども、まだ小学生中学生ぐらいだった時にですね、夏休みになると、毎年のように妻の実家の方に帰省しまして、まあ、海の方ちょっと田舎の方ですけれども、そうするとそこでこう日曜日に礼拝をね、家族で捧げるんです。でそこではちょっとこう小さな教会でね、おじいちゃんおばあちゃんたち10人ぐらいの教会にお邪魔して、まあ、子どもたちはなぜか行くだけで喜ばれると、あ、子どもだって子どもたちようこそって言ってですね、歓迎されてましたけども、どうしてもメッセージがね、少しばかり難しい。で子どもたちも、ああどうせわからないやってちょっとね、こうネガティブな礼拝に後ろ向きな感じでありました。まあ、これはいかんなと思いまして、そこで、あることを思いつきました。で子どもたちに礼拝前に提案したんです。今日の礼拝で我が家は恵まれ大会をします、ね、いかに恵まれるか、ね、神様の御言葉から一番恵まれた人は優勝です説教の難易度が高いほどに燃え上がる大会ですね。結果子どもたちもですね、まあ、当時まだ単純だったんでしょうね。一生懸命自分たちなりにノートを取ってね、やっぱりこうそれなりに教えられて、で礼拝終わった後家族で分かち合いをして、お結構聞けてるじゃん、お聞けてるじゃんという感じでですね、子どもたちの分かち合いを聞くことができました。でそれによって私自身非常にね、嬉しくなって、で子どもたちの分かち合いを聞いて私がすごい恵まれたので、私が優勝ですっていうことでそんなオチで終わりましたけれども、まあ、たとえですね、話がそんなに上手じゃなかったとしてもね、面白く話すことができなかったとしても、御言葉がそこに語られているのならば、恵まれるんです。なぜならば、神の御言葉が生きていて力があるからです。御言葉が生きていて力があるので、上手に語れなくっても御言葉がとにかく語られたら、恵まれるんですよね。でもちろん語り手もとても大切です。私もそれなりに、いや必死に努力を続けています。でもどんなに努力してどんなに良い説教ができたとしても、聞いてる者たちが本当に心を開いて求めて聞いていかなければ、なかなかその御言葉の実りというものも生まれないということも確かなんですよね。語り手がいて聞き手がいて、それぞれが本当に主に祈りを求めていく中で、本当に御言葉がね、それぞれのうちで豊かにますます生きていくわけなんです。このことをイエス様は種まきの例え話でおっしゃいましたね。御言葉という種が4つの土地にまかれるわけです。まあ、それぞれの土地は私たち自身のことです。ある種は道端、あるいは岩地、あるいは茨だらけの土地、そして4つ目は良い地でありました。御言葉まかれる種は全部同じなんです。この種はものすごい強いのでガンガン育ちます、こっちのダメな種ですって、そんな話はしてないんです。同じ種の御言葉がまかれるんだけれども、まかれた土地によって成長が違う。皆さんはどの土地でしょうか。 良い地にまかれた種は最大でなんと100倍の実りが与えられたとイエス様はおっしゃいましたね。例え話ですが、それはイエス様が私たちすべてのものに良い地になってほしいと、私たちは愛しているので良い地になりなさいと言っておられるということです。今日の御言葉は今お話ししたことと非常に関連しています。御言葉に生かされる一人一人、御言葉に生かされる教会を共に目指していきたいと思うんですね。特に私は最近のテーマとして恵まれる力をつけましょうっていうね、恵まれ力を養いましょうって教会でもね、いろんなキャンプでも申し上げてるんです、まあ、そうやってね、私が語るのをしくじっても皆さんのせいですよっていうわけじゃなくてね、やっぱり一人一人が本当に御言葉から教えられる姿勢を持っていたら、普段のディボーションでも聖書通読でももちろん礼拝ならますます恵まれるわけなんでね、そのような恵まれる力をつけるに越したことはないんです。ぜひね、そのことを覚えていきたいと思いますが、今日の御言葉ヘブル書の4章のところですが、今日与えられている箇所の少し前、同じ4章の2節のところをまずご覧いただければと思います。4章2節にこうあります。というのも私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのですけれども、彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。旧約時代、素晴らしいカナンの地を与えるという神様の良い知らせが語られました。語られたんです。しかし彼らには聞いた御言葉が益とならなかったというんです。なぜでしょうか。御言葉に力がなかったからでしょうか。御言葉が嘘だったからでしょうか。違いますよね。理由がこの2節の続きにあります。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。御言葉は語られました。御言葉を聞いていたんですけれども、信じなかった、信じて自分のものとして受け入れなかった、ゆえに益とならなかったんだと聖書は言うんです。ですから4章の7節見ていただくと、4章の7節の鍵括弧のところにね、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならないと、まあ、先ほど購読文で読んでいただきましたけれども、詩編の95編を引用しながら、御声を聞いたらあなた方の心を固くなにしてはなりませんよって、これ実は繰り返し繰り返し語られているんですよね。せっかく御言葉が語られてるんだ、命の御言葉なんだ、だから心を固くして閉ざさないで、これを受け入れて信じてくださいねって言うんです。その時まさに神様が与えようとしておられる安息の地へと、私たちは主の真の安息へと導かれていく、祝福を受けていく幸いへの道となっていくんですね。その上で今日の御言葉はこれらの話のある意味では締めくくりの箇所にあたります。12節のところを改めて読みたいと思いますが、12節で神の御言葉がいかに素晴らしいものであるのか、力あるものかを語っています。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。これ言語のギリシャ語で読みますと、しょっぱなに生きているって始まるんですね。私はちょっとこう言語で読んだ時に、わっ、生きているから始まって、なぜかわからないですけど、こう感動したんですよ。インパクトを感じました。 元気をもらえる。神の御言葉は生きている活力がある、そして力がある。それは武力のような外面的な力ではなくて、本当に私たちを内側から作り変えていく力ですね。まあ、先ほど栄光から栄光へと賛美がありましたけれども、私たちは本当に御言葉によって御霊が働いて、あの素晴らしいイエス様の姿へと内側から変えられていく、この力が御言葉にあるんですよね。ロビンソン・クルーソーという小説がありますけれども、まあ、その実際の話、実話をもとにして、ね、作られた小説ですが、実話はだいぶ違っていると。もともとの人はセルカークという人でありましたけれども、船乗りでありまして、ただし性格がめちゃくちゃ悪かったと言われていますね。すごくやんちゃで荒くれ者で、性格が悪すぎたので仲間の船乗りたちからもう一緒にやっていけないということでね、無人島に降ろされたというのが実話であります。ただその時にですね、この無人島に一人降ろされた際に、彼の持っていたリュックの中に、まあ、その奥の方になんと開いたら聖書が入ってたんですね。自分で入れた記憶がまるでない、何なんだこれは。実はお母さんが心配して、なんとかこいつでも、このような子でも聖書をどっかで読んで変えられるようにと思って入れといたっていうね、まあ、お母さんの愛ですよね。で、無人島です。話す相手がいません。読むしかないですよね。ひたすら聖書を読んだようなんです。で、普通一人ぼっちでね、無人島でね、まあ、何ヶ月かいたようですけども、過ごしたらもうちょっとなんか気が狂うというか、おかしくなっちゃうというかね、絶望したりなっちゃうんじゃないかと思うんですけれども、なんとですね、数ヶ月後に助けが来た時には、彼は本当にね、穏やかな人柄になって、なんでこんなに変わるかっていうぐらいこう変えられてたっていうんですね。御言葉によって、まさに御言葉が彼を生かしたんですね。命の御言葉だから、神様ともとことん向き合う時間が与えられ、主から語られ探られ、また悔い改めて変えられていた。本当に命がある、力がある。ここにある力があるという言葉はエネルゲース、なんとなく聞くと、ああエネルギーだねってわかると思うんですけども、でもこの言葉をもう少し詳しく調べていくと、それは単なるこう燃料というね、単なる力という話ではなくて、何かしらの効力とか変化をもたらす力という意味があるということがわかります。私たちが御言葉を聞いたならば、何かしらの変化が生まれてくる、力がそこに働いて効果が生まれてくる、そういう御言葉には力があるんだというんです。まさにおとといですね、安藤先生が学校でのね、いろんな働きを話してくださる中で、まあ、ほとんどの子たちは実はクリスチャンじゃない、まあ、それでも毎朝礼拝をして、その中でとにかく聞いてなくても眠ってる子たちがいても一生懸命御言葉を語られ続ける。実は私もですね、一度お招きいただきまして、収穫感謝礼拝の時に中学科でお話をさせていただきました。できる限り分かりやすく語ろうと頑張りましたけども、それでも船を漕いでる子たちはちょこちょこおりましたね。でもやっぱりそこで毎日御言葉が語られている、御言葉に力があるので、それでも少しずつ何か影響が与えられて変えられていく子がいるんだと、そういうねお証しもしてくださって、本当にそうだなと思います。そうであるならば、私たちがそれを心を開いて信じて、私にはこの御言葉が必要ですと受け入れていくならば、まさに私たちは本当に内側から変えられて、生き生きと命に生きるものとされていくんではないでしょうか。私ちょっと今難病があってですね、皆さんからお祈りいただいているんですけれども、まあでもそんなに大した病気ではないなという感じが分かってきていますが、ただこの難病の合併症的な形で、こう血糖値が上がっていくということがちょっと症状として出てしまいまして、ですごく今こう気をつけて治療して、 だいぶこう良くなってきたんですね。でも食事はすごく気をつけていてですね、まあ、本当に以前食べていた量からしたら半分ぐらいなんじゃないかっていう感じもするんですけれども、御言葉は本当に私たちを内側から強めて、心も体も強めてくれる、本当に栄養のある御言葉、蜜よりも甘いともありますよね。でこれは素晴らしいことに、いくら食べても血糖値が上がらないんで食べ放題ですよ。血圧も気にしないでいい、夢のような食べ物です。もう毎日皆さん遠慮しないで、いくらでも御言葉の糧をいただいて力づけられて、ぜひ歩んでいただきたいと思うんです。そして実際御言葉に生きている人って力がありますよね。命がありますよね。私たちはどうしたって年を取れば肉体も気力も衰えていきます。それでも御言葉に生きる人は内なる力を与えられて、内側からいつも命をもらっています。その証拠に教会にいらっしゃっている年配の方々ってやっぱり目が輝いている、力がある。私たちの教会には90歳になられましたご婦人がいらっしゃいます。古山という名字でいらっしゃいますけれども東京武蔵野の、ね、教会を開拓なさった牧師ご夫妻の、ね、奥様の方ですね。古山先生の奥様です。今も元気ですよ。教会で学びのリードをしてくださって、もうガンガンやりますよそしてそういう中でまた救われる方を起こされている。今も学びのグループをリードしてくださって、しっかりとして教えておられてね、すごいなと思います。また先日はですね、ある先生がご自身のお母様のことを話してくださいました。そのお母様も90代だっていうんですね。そして献身者で牧師夫人でした。で時々お母さんのことを気になってね、電話をするんです。で電話するとですね、何一体これから丸々さんと何々さんと学びがあるから、ちょっとまた今度にしてってこう切られてしまうと。それでまた改めて別の日にこう電話するとね、今日は休養中の方と学びの約束があるから大した用事がないならもう切るわよって言って切られてしまうと。90代のお母さんですよ。息子である牧師がね、牧師である息子が心配をして電話をしているのに、もう忙しいから用がないなら切るわよって切ってしまう。もう御言葉に生きていて、どうやってこの聖書の言葉を皆さんに伝えようか、そのことに使命感があって力があるから寂しくもないのかもしれませんよね。素晴らしい証だなと思います。では私たちは具体的にどのように御言葉が自分のうちで働くということをね、知ることができるでしょうか。御言葉はこのように語っています。12節もう一度目を止めたいと思いますが、その中でモロハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。例えで語られていますが、モロハの剣よりも切れ味が鋭いとありますね。日本は刀の文化なので、モロハって両方に刃がないんですよね。で片方に刃があって、片方はこう峰でありますから、こっち側で切ったらこっち側も切れない、ね、でよく時代劇、私もちょっと子どもの頃なぜかおじいちゃんが見ていたので見てましたけども、こうズバッと切ってね、わーやられたとか言いながら、安心せえ峰打ちじゃとか言われて、あ切れてないみたいな感じでね、峰の方で打たれると切れないわけですよね。でもこのモロハの剣っていうのはもうどっち側も刃があってですね、先も尖ってて、もうどこから触れても切れる、まあ、そういう意味ではこう、こう切って返されたら自分も切れてしまうっていう怖さもあるわけですけども、そのモロ刃の剣、両方に刃がついている、もうこっちからもこっちからも切れるようなものよりもさらにより鋭い、そういう例えで表現されている。しかも普通の剣では切れないものを切るんですよね。これは魂と霊、あるいは心の思い計りごとまでも御言葉は切る、そこまで入り込んでいくことができる。 私の心が、私の魂がどんな状態なのか、私がどういう動機でどんな思いで今歩んでいるのか、そこまで御言葉の剣がスーッと入ってくるんですね。浅いところも深いところも、硬くなっているところにも切れ味が鋭いので、スパッと入ってきてくれる。ここでは刺し貫くという表現もあって、切るだけじゃなくて刺し貫かれていく、ぐさっとくるわけですよね。最近の若い人たちの間で、この音楽刺さったわとか、この絵が刺さるなんていう表現をこうね、まあ若いといっても私より若い人たちの間でそういう表現をしていたので、ああ最近はそういう感じで結構使うんだなってちょっと思ってたんです。でなんか最近ですね、そのことを中学生の女の子に、なんかこんなふうに使うんでしょ、この音楽刺さるわみたいに使うんでしょって聞いたら、でみんな首をかしげて刺さらなかったんですね。どうもその言葉ももうちょっと古くなってきてるみたいですけども、まあその言葉が流行った時には非常にこの共感できた、本当に感動したっていうのを刺さるわみたいな感じで言ってたそうなんですね。でもここはもう刺し貫くですから、それ以上に皆さん刺さってくるんですよ。もう刺し貫かれるぐらい御言葉っていうのは深いところまで入ってくるんですよ。しかもそれは神の真理の御言葉なので、納得できて共感できる真実がそこにあるんです。魂の深いところにおいて、ああ私が本当に求めていたのはこれだと思えるような神の真実が御言葉にあって、本当に深いところに入ってくるときに、私たちは深いところから変えられていくことができるんです。ただ皆さんイメージするとね、差し貫かれるんですから痛いんですよ。痛い時がありますよね。でおそらく皆さんも、好きな箇所と、ちょっとしんどいなっていう箇所があったりする。でやっぱりこう痛い箇所っていうのはちょっとこう、あ、少し遠慮したいですってなると思うんですよね。それは本当に神様の御言葉が真実で、時に私たちの弱点のようなところまで刺さるからであります。この十二節の最後のところには、心の思いや計りごとを見分けることができる。私たちがたとえ人からね、あなたすごくいい人ですね、素晴らしいねってなっていても、私が本当はどんな動機でその親切をしたのか、御言葉によって探られるときに、ああ褒められたくてしました、ごめんなさいって、私はこんなことをするときも自分中心だったんだなって探られてね、明らかにされていくんです。それはしんどいですよね。まさに時に罪深い動機であったり誤った考えであることも気づかされ示され涙することがあります。痛いんです。そして13節にありますように、神様は御言葉によって私たちの心をあらわにしてくださる。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするんです。もう神様ごめんなさいってなっていきますよね。でもこの痛みの経験、御言葉によって心刺されながら主を求めていくっていうことが、私たちには実は本当に大切で必要なことなんですよね。私は若い頃に、特に10代から学生の頃ですね、父親を愛することができませんでした。それどころか憎んでいた部分があって許せなかったんですね。父親の振る舞いであるとか、また父親の罪の姿、そしてそのことで母がとても傷ついている、泣いている姿、夫婦喧嘩が絶えない中にあって、その割には偉そうなことを立派なことを話している父を見て幻滅していました。憎んでいました。時には 殺したいと思ったことがありました。ずっと父を裁いていました。本当は尊敬したかったんです。尊敬できる父でいてほしかったんですが、そうではない父の姿に本当に幻滅していました。そういう中で私自身が社会人になり、また結婚して夫となり、あるいは父となって、そしてまたもちろん牧師となって年を重ねていく中で、徐々に御言葉を通していろんな失敗を通して、まさに心を探られ刺され、自分がいかに罪深い人間であるか、自分がいかに愚かであるかを神様から一つ一つ突きつけられていったんです。その時に初めて、私は父親を裁けるような立派な正しい人間なんかじゃ全くなかったじゃないか、何を偉そうに私は神様のように裁いてきたんだって示されたんです。そしてむしろ裁いてはならないとイエス様はっきりおっしゃっているのに、それをずっと平然としてきて、その問題には全く自分は触れずに自らを正しいとしてきたことを本当に恥ずかしく思いました。そして主の御前に悔い改めの祈りをして、そしてただただ憐れみ深い大祭司イエス様に頼るしかなかったんです。イエス様の十字架を見上げて、このようなものを許してくださいと。でも本当にこれ不思議なんです。すると父親に対する怒りとか憎しみがこう消えていったんですよね。解放されていって、いやむしろ父親の弱さに自分の目が向けられて、こう憐れみ深い憐れむ心が神様から与えられていきました。自分の罪を悔い改めたんです。父親の罪が変わったわけじゃないんです。父親は悔い改めたわけじゃないんです。いい人になったわけじゃないんです。私が父親に対して持っていた憎しみとか裁く思いを悔い改めたときに、私がその罪から解放されて癒されて父を愛せるようになったんです。不思議ですよね。主の平安が与えられた。6年前に父は天に召されましたが、天に召されたと表現することができるのは本当に幸いです。父も変えられて、私に葬儀をしてほしいと彼の口から頼んで天に送ることができたことは本当に感謝です。私たちが御言葉によって自らの罪深さに気づかされ示されるときに、私たちはイエス様に導かれます。イエス様の十字架の許しに導かれます。このあとこの14節から16節、このあとに続いている14節から16節には、まさに私たちの弱さに同情してくださる憐れみ深い大祭司イエス様の姿があって、私たちはこの方を通して神様の本当に恵み豊かな御座へと導いていただき、そこで私たちは本当にこの痛みを傷を癒されていくことができる。私たちが裁き主なる神様の前にこうイエス様に座って、イエス様の許しをいただきながら神様のもとに近づいていき、癒され変えられていくんだと教えられるんです。あるキャンプでご奉仕をさせていただいた際に、罪について、4回の説教のうち1回は、ぜひこの若いみんなに罪について先生ダイレクトに語ってほしいと要望がありました。ちょっとこれは重いんですよね。罪のテーマで一発ドーンと語ってくださいっていうのはなかなか語る側にとっても重いテーマでありました。もちろん非常に配慮が必要です。愛が必要です。祈りながら語らせていただきました。そしてもちろん自分自身の罪の告白をしながら語らせていただいたんです。 でもそういう中で4回語ったメッセージの中で皆さんいろんなレスポンスをしてくださったんですが、この罪についてまっすぐに語った説教がなぜか一番レスポンスが良かったのに驚いたんです。この若い子たちがこんな話したら結構きつくて引いちゃうんじゃないかっていう思いがあったんだけど、一番レスポンスが良かったんです。で、少しだけそのレスポンスの一部を紹介すると、ある子はこんなふうにですね、終わってから話してくれました。まあ、皆さんクリスチャンですけどね、自分はそこそこ良い人を演じてきたけれど、本当はそうではないと気づきました。いや、本当は、まあ、演じてきたって言うんですから、本当はどこかで分かっていたんだけれど、自分の罪深さをやっぱり見て見ぬふりをしてきて、だからやっぱりいつも人を裁いてばかりいる時があったんだ。でも今日それをはっきりと御言葉から示されたので、すごく大きな人生の変革の時になりましたって、まあ、もう本当にボロボロ涙しながらでしたけれども、でもどこかすごく清々しい平安な表情で話してくださったのが印象的です。イエス様の十字架の恵みが今までで一番深く味わえましたって、本当にこのような罪人をイエス様が愛してくださって命を捨ててくれたんですねって、まあ、クリスチャンの文化って皆さん教会にいるとですね、なんとなくクリスチャン文化ってこう長い年月の中で培われていってですね、私は罪深いものですって上手に祈るんです。証しもするんですよね。言えるんです、そういう表現を。そして皆さんから白い目で見られない程度のそこそこの罪とかを証しの中で言ったりするんです。ありません？だって本当にひどい罪って言えないんですよ。とてもじゃないけど、でもそれをやっぱり私たちは何かうまくごまかしながら生きているんじゃないかなと思います。でも御言葉に本当に刺される時ってそこにズドンってくるんですよね。そうしたら誰が自分を正しいなんて言えるでしょうか。まあ、高橋先生よくね、正しすぎてはならないっておっしゃいますけど、まさにそうなんですよ。まあ、そのことを御言葉から示されていくときに本当の癒しが始まるような気がします。皆さんいかがでしょうか。主の御言葉と向き合っていらっしゃるでしょうか。最後にですね、使徒の働きの6章をご一緒に開きたいと思うんですが、使徒の働きの6章の1節から7節のところであります。そこはまさに御言葉を尊ぶ、御言葉に生きるということのね、大切さを改めて教えられますが、使徒の働きの6章の1節から7節、新改訳聖書の243ページのところです。あえてですね、6章7節からお読みしたいと思います。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。この7節の最初にこうしてとあります。一体どうして神の言葉が広まっていったんでしょうか。その中身が1節から6節のところにあたるわけです。まあ、ごく短くかいつまんで話したいと思いますけれども、ここにはですね、食事の配給のことで公平になされていないという問題が具体的に起こっていたんです。ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人、その特にヤモメの、ね、方たち、その人たちの間にこうね、配給が平等じゃないと、おかしい、不公平だと、そういう問題が起こっていました。もちろんそれ自体もいろんな深刻な問題が含まれていたと思います。偏見、差別、民族的な課題、歴史的な課題があったと思います。まあ、それこそが深刻な課題だと考えることもできたでしょう。しかしこの時の問題の本質は 実は違っていたんです。もっとより霊的な大切なことが問題にありました。それは2節のところを読むと分かるんですが、2節にこうあります。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。人たちが食卓の問題に使えることに時間もエネルギーも取られるゆえに、御言葉が後回しにされるならば、これは御心ではない、良くない、もっと言ったら生死に関わるぐらい大きな深刻な問題だと人たちははっきり気づいたんではないでしょうか。素晴らしい気づきだと私は思うんですよね。どうしても今目の前に起こっている問題ってクローズアップされるので、それを解決しなければっていうことが優先されて、そのことに時間とエネルギーが取られることがあります。でも彼らはそこに自分たちが使えることによって御言葉が後回しになってはいけません。そこで7人の、ある意味では現代で言えば執事や役員と呼ばれるような人たちが立てられていったわけです。これによって人たちが御言葉と祈りに専念できるような体制が作られた。それゆえにこうして神の御言葉はますます広がり、多くの人々が救いに導かれて宣教が進んでいったというわけです。命の御言葉、力ある御言葉が大切にされたので、御言葉が広まって多くの人々が救われ、そのところに加えられていったんです。いつでも教会で命の御言葉が尊ばれる必要があります。もし立川の教会で本当に御言葉が豊かに語られてるね、本当に恵まれるよねって皆さんが感じられるとするならば、私は牧師はもちろんなんですが、執事 役員の方々、あるいは牧師を支える奉仕をしてくださっている皆さんは、いい仕事をしたな、良い奉仕をしたねって、そんなふうに思っていただいたらいいんじゃないかなと思うんですよね。教会は変化し続けています。街道も変わりますよね。また集っている方々も変わっていきます。そして牧師や説教者も変わっていくものであります。でも変わらないもの、変わってはいけないものがあります。神の御言葉です。イザヤ書の40章8節に、草はしおれ花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つと語られている通りです。皆さん一人一人が、また教会全体で主の御言葉を大切にしていくのならば、こうして神の命の言葉、力ある御言葉が人々を救い、そしてまたその方々を教会に加えてくださるんです。御言葉を常に尊び、御言葉がまっすぐに語られていくのならば、教会は SDGs じゃないですけれども、常しえに持続可能な教会となっていくんではないでしょうか。神の御言葉は生きていて、そこに力があるからです。御言葉が教会を生かすんです。祈りましょう。主である神様、あなたがいつも私たちを愛し、命の御言葉をこうして与え続けてくださっていることを本当にありがとうございます。御言葉を取り継ぐ牧者をお立てくださっていることを本当に感謝いたします。御言葉がまっすぐ語られるように、 そのためにさまざまな奉仕で仕えてくださるお一人お一人があることを心から感謝します。どうか主よ、いつでもあなたの御言葉が大事にされ、そしてその御言葉から生かされ、力をいただいて恵まれていく、そのことを喜びとする私たち一人一人、また主の教会としてくださいますように、どうぞお願いをいたします。この立川福音自由教会がいつでも命の御言葉によって支えられ、常しえまであなたの恵みと祝福があふれていきますように、心からお願いをいたします。感謝を持ってイエス様の尊いお名前によりお祈りをいたします。アーメン。